聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書ホセア書11章1節から4節まで。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの案からくびきを取り去り、身をかがめて食べさせた。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書13章31節から35節までを朗読します。34節書いてありますけれども、35節までを朗読いたします。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神のご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができない。とユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ありがとうございます。
本日の礼拝後に行われます、教会の定期総会でも、議題になりますが、今年の教会の年間聖句として、ヨハネによる福音書の13章34節の言葉を選びました。34節全体を見ますと、このようにあります。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ここにおいて、主イエスはまず、私はあなた方に新しい掟を与えると言っておられました。新しい掟。で、このことに私自身は、ふと考えさせられる思いがいたします。新しい掟とはどういうことだろうか。で、その掟の内容を見れば、互いに愛し合いなさいということである。互いに愛し合いなさいということは、信仰生活のことを考えれば、ある意味ごく、当然のような戒めでありまして、必ずしも新しいことではないのではないか、そういう印象を受けるのです。人によっては、これをいわゆる律法と比べて説明する方がいらっしゃるかもしれません。つまり、律法においては、信仰の中身よりも、形式上のことが大事なので、ただ形の上で愛し合っていればいい。そのように見えればいい。それに対してイエス様は、真に心から愛し合うことを求めていらっしゃる。そういう説明ですね。ただそれは、旧約の律法というものに対する誤った捉え方、誤解と言うべきです。そのように言ってしまうと、やはりイエス様がここで言わんとしていることとずれてくる、そう言うべきです。やはりイエス様の本当の新しさ、イエス様が新しい掟を与えると言われるその新しさ、 そのことを私たちはやはりきちんと求めなければならないし、聞き取らなければならない。ではその新しさとは一体何でしょう。まずここでイエス様が旧約の律法と比べて新しい掟とおっしゃっていること、それ自体はその通りです。ただその場合、別に律法は形の上だけのことを求めている、そういうことを言っているわけではないんですね。旧約におきましても神様はイスラエルの民に何か特別優れた能力や資格があったから彼らを選んだわけではありません。それなりの何か見かけがあったから選んだわけではない。むしろ地上のどの民族よりも小さく貧しいイスラエルの人々を神はご自分の愛を持って選ばれた。そのご自分の心からの愛を持って神はエジプトの過酷な奴隷状態に苦しんでいるイスラエルの人々を苦しんでいる人々をそこから救い出して10回という戒めを与えて、彼らをご自分の愛するパートナーと、契約のパートナーとされた。そこには本当に愛による、神様の愛による関わり、交わりがあるのです。でしかも旧約聖書の出エジプト記をご覧になると分かりますが、イスラエルの民はそのように神様から実戒を与えられて契約のパートナーとされた、その瞬間にもう神様に背いて金の格子の偶像を拝み始めるのです。そういう罪深さを表してしまう。しかしそれでも神はそういうイスラエルの罪を許しつつ、改めて実戒の戒めを授けます。そういう仕方で神はイスラエルを愛してくださる。ところがそれでもイスラエルの民は繰り返し神に背いて偶像崇拝とさまざまな罪に走っていく。そこに、イスラエルの民だけではなくて、私たち人間の中にある罪の姿が表されておりますし、そこに旧約の律法の持つ古さがあるのです。律法そのものは、神の愛の許しが溢れる、その神の愛の表れであるのに、それは私たちをその愛に生かすことができない。いや、むしろ反対に私たちの罪のために、律法は私たちをますます神の前に受ける裁きと罰、滅びと死の中に陥らせるようなものになってしまっている。そこに律法の古さというものがあるんです。そして今、主イエスはそういう罪の中にある私たちを救い出すために来られました。そういう罪から私たちを清めて、新しく作り変え、神の愛と祝福のうちに生きることができるように、そういうものとなるように私たちのもとに来られたのです。そうした視点からヨハネによる福音書の13章というところを、ごく簡単に振り返ってみますと、この13章の始め、またゆっくり読まれたらいいと思うんですが、13章の始めにおいてイエス様は最後の晩餐の席で奴隷のような姿になって弟子たちの足を洗われた。いわゆる専属の物語から13章は始まっています。それはまさにイエス様が 自分のすべてを捧げるようにして、弟子たちを罪から、その罪の汚れから清める十字架の出来事を指し示しておりました。何よりもそこには、その救いの御業を何としても成し遂げようとするために、弟子たちを愛し抜いてくださるイエス様の決意、愛と決意とがすでにはっきりと示されております。そしてその後、すぐに、あたかもその主の決意に押し出されるように、弟子の一人、イスカリオテのユダという人が、イエス様をユダヤ人たちに引き渡すため、つまり、イエス様を裏切るために出て行く場面につながっていきます。で、今日の、読んでいただいた箇所の初め、31節を見ましても、さて、ユダが出て行くと、という言葉で始まっています。ユダが出て行く、イエス様、十字架に向かうイエス様の道行きが一歩、そこで前に進められていく、その中での、この新しい掟です。もちろん、ユダ自身はそういうイエス様の愛、決意といったことには、思いは及んでいない。すべては人間の深い罪の中にあるんですけれども、罪の闇がすべてを覆っている、そういう場面なんですが、イエス様は、神様は、イエス様を通して、そういう十字架の闇を通して、私たちを罪から救い出す道をここで開こうとされている。この世を覆う闇のただ中から、神様は、その恵みに満ちた栄光を表そうとされている。ここに、新しい掟と言われるその新しさを、私たちは聞くことができるんです。この神のイエス・キリストにおける、イエス・キリストの十字架における神様の新しい救いの出来事こそ、私たちを罪の中からいつも立ち上がらせて、新しく生かしていく神の愛に他なりません。その中において、主は、あなた方に新しい掟を与えるというのです。しかも、互いに愛し合いなさい、はっきりと言った後、34節の後半では、繰り返すように、明らかにするようにおっしゃいます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これはイエス様が私たちを愛する愛し方と同じ、全く同じようにしなさい。そういうことを要求するものではありません。もちろんそういう思いが全くないわけではありませんけれども、私たちが主と同じことをするということはできない。だから同じことをしろという意味よりも、まずはじめに、イエス様が十字架の愛をもって私たちを愛していてくださり、実際にその愛に生きることができるように私たちを罪から救ってくださった、その救いの出来事が根底にあるということです。そこではこの私たちに何ができるか、私たちが何をしたか、そういうことがもう問題にされることはない。まず神が私たちを愛してくださり、御子イエス様を与えてくださった。その神の愛の中に、私たちが招かれるところから、すべてが始まっていきます。私たちの新しい歩みが始まっていくのです。ですから、最後にいたしますけれども、この互いに愛し合いなさいという言葉に、 まあ、言い方が難しいですが、私たちはある意味でこう酔ってしまってはいけないと思うんです。冷静に静まってその言葉を受け入れるところがなければならないと思います。何かそれで自分が大きく見せるとか、美談に通じるようなこと、お互いが陶酔するような話に至ってはならないと思うんです。まあ、至ってはならないとまで申しませんけれども、まあ、そういうことにむしろ警戒する面があっていいと思うんです。私たち自身を見るならば、まさに主の十字架において示されますように、本当の意味で神に従うことも、人を愛することもできない、貧しく無力なものに過ぎません。弟子たちのように、結局は主を見捨てて裏切るようなもの、そういう罪の闇の中にいるものに他ならない。しかしイエス様はそういう私たちをこそ心に留めて愛してくださった。まずイエス様が私たちを愛して私たちを救うためにご自分を十字架の上に捧げてくださった。まあ、あまり詳しく見ることはできませんが、この同じヨハネによる福音書の最後の方でイエス様が復活された後、ご自分を裏切ってしまったペテロに対してこう語りかけるんですね。あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、そういう問いを持ってペテロをもう一度招くのです。今度は大丈夫か、ちゃんとできるか、あなたはどれだけのことができるか、そう問うんじゃないんですね。ある意味に率直に単純に、あなたは私を愛するか。貧しいままのあなたかもしれないし、何もない空っぽの自分かもしれないし、むしろ罪の闇がいつも覆うような私たちかもしれない。しかし、そういうものがあろうとも、この私の愛に応え、私を、愛を持って私に委ねることができるか、私を愛するか、そのようにイエス様はペテロを招かれ、私たちを招いておられます。罪の、やはり今なお罪人としであるような私たちにとって、それは痛みを、やはり痛みを覚える招きであり問いです。しかしその痛みを通して私たちは主の愛に向き合うことができる。別にそこで私たちは、今度は大丈夫です、私たちはこれだけの力があるし、今度はこれだけのことができる、今までもこれだけのことをしてきた、そういう業績を、自己主張をする必要はありません。十字架の愛をもって、私たちを改めて招いてくださり、新しく人と共に歩む歩みに導いてくださっている、その主に私たちは自分を委ねていくのです。私はあなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。この主の愛の真実さ、その主の愛の新しさを信じて、私たちもまた今年の新たな歩みに向かいたいと思います。そこにおいて、お互いが主の体として立てられてゆき、また主の愛の豊かさ、素晴らしさを本当に 明かししていくような歩みに歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちに新しい掟を、新しい命を与えてくださいました。あなたの御名を褒めたたえます。私たち自身を見るならば弱く貧しいものでありますが、あなたの愛によって新たに生きる道を開かれたことを感謝をいたします。どうぞあなたによって愛されているものとして、私たちが互いに愛し合い、この世にあってあなたの愛をもって仕えていくことができるように導いてください。今日は礼拝後に今年度の定期総会を行います。厳しい困難の中にある最中であり、またこの一年も見通しの立ちにくい中にありますが、どうぞすべてのことが御心にかなって行われますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。